聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書詩編118編19節から29節までを朗読いたします。正義の城門を開け、私は入って主に感謝しよう。これは主の城門、主に従う人々はここを入る。私はあなたに感謝を捧げる。あなたは答え、救いを与えてくださった。家を建てる者の退けた石が罪の親石となった。これは主の御業。私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日。今日を喜び祝い、喜び踊ろう。どうかしよ、私たちに救いを。どうかしよ、私たちに栄えよ。祝福あれ、主の御名によって来る人に。私たちは主の家からあなたたちを祝福する。主こそ神、私たちに光をお与えになる方。祭壇の角のところまで祭りの生贄を綱で引いていけ。あなたは私の神、あなたに感謝を捧げる。私の神よ、あなたをあがめる。恵み深い主に感謝せよ。慈しみはとこしえに。次に新約聖書ルカによる福音書19章37節から40節までを朗読いたします。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かれた時、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方、王に、祝福があるように。天には平和、糸高きところには栄光。すると、ファリサイ派のある人々が、群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってください、と言った。イエスはお答えになった。言っておくが、この人たちが黙れば、石が叫び出す。以上であります。
先週に続きまして、ルカによる福音書、19章の28節、失礼しました。28節以下に記されている御言葉を学びながら礼拝を捧げたいと思っています。お読みいただいたのは37節からでしたけれども、28節から続いている御言葉を学びながら、礼拝を捧げたいと思っております。ここには主イエス・キリストがロバの子に乗ってエルサレムの町に入られた時のことが語られておりました。その時、主イエスはこのエルサレムの町でご自分が十字架につけられ死ぬことになることをすでに悟っておられました。それもさまざまな状況を判断しておそらくそうなるだろう、そう予想したというのではありません。そこには何よりも天の父なる神の御心、神の意志がありました。私たち人間を救うために父なる神が御子キリストご自分を十字架につけること、十字架の上で捧げることを決意された。そして今まさにその救いの御業をイエス様もまた 受け入れて最後まで成し遂げるように望み命じておられる、その父の御心、父なる神の御心をイエス様は受け止めて、今ご自分をまさに十字架に捧げるためにこのエルサレムに入られるのです。そしてその時、主イエスは、ロバの子に乗られた。そのことが何を意味していたのか、先週申しましたけれども、そのことが何をしていたのか、何を意味していたのか、エルサレムの人たちはよく分かっていたはずです。一言で言えば、それはまさにイエス様が新しく人々を治める王として、真実の王として、このエルサレムに来られた、そのことを意味していたのです。もちろんそれは政治的な意味ではありません。イエス様はこの地を支配していたローマ帝国の勢力を追い出して、自分がユダヤの王様になるのだと、自分がこの地を支配するのだと、そういうことを言っているわけではない。もっと深いところで、ご自分の十字架を通し、人間を捉えている罪の力を打ち破られる。そして、その罪と悪の力から私たちを解放し、神の与えられる命に生かす、そういう新しい王として、ご自分がこの町に入られる。そのことを意味しておりました。そして、ここには実はもう一つ大切なことがあります。それは何かというと、弟子たちもまたこのイエス様を自分たちの新しい王として喜んで迎えたということです。イエス様の救いの御業は、ただイエス様だけが、この私たちとは無関係に一人勝手に行うものではありません。私たちもまた、この方こそ私たちの救い主、この方こそ私たちの新しい王、まことの王と言って迎えるべきことです。ただ振り返るならば、私たち人間というのはそれぞれ自分の思うまま勝手に生きられればそれでいいと思っているところがあります。あるいは誰か人が言っていること、この世の価値観や考え方に従っていれば幸せに生きられるんだと思っているところもあるでしょう。しかし根本においてはそうではないのだ。私たちは神によって作られたもの、そして神と共に生きるように作られているもの、その私たちはやはり自分の思いを超えたところから聞こえてくる神の声に聞き従うこと、この地のすべてを全能の御手を持って愛を持って治めておられる誠の王である方の声を聞き分け、それに従うところにこそ本当に生きる道がある、生きる喜びがある、そういうものだというのです。聖書はそう語るのです。そうした意味で、37節ですね、今日の19章の37節にあることは重要なことです。弟子の群れはこぞって、自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。弟子たちはこのようにロバの子に乗って新しい王として来られたイエス様をお迎えしたのです。ちなみに少し先の39節を見ますと、この光景をめぐって、一つのやりとりが記されております。39節、ファリサイ派のある人々が、 群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエス様と弟子たちが、新しい王が来た、王様だ、王様だと、派手に騒いでる様子が、もし、ローマ帝国の耳に入ったら、ローマ帝国の目に留まったら、厄介なことになる。そう思ったのでしょう。ローマの兵卒がやってきて、まあ、イエス様たちだけを捕らえるならまだいいでしょうけれども、ユダヤ人全体を抑圧するきっかけになったら困る。たまらない。それで、主イエスに、こんなことはやめさせてください。弟子たちを黙らせてください。まあ、そう、抗議したんですね。いや、こんなことをしていたら、とんでもないことになりますよ。警告したのです。それに対して、主イエスは何と答えられたかが、次の40節にあります。言っておくが、もしこの人たちが黙れば、石が叫び出す。もしこの人たちが黙れば、石が叫び出す。まあ、いきなりこの言葉を見ても、何をおっしゃってるのか、ピンとこないかもしれません。弟子たちを黙らせることができても、その時は石が叫び出す。別にこれは力ずくで弟子たちを黙らせたりしたらみんなが石を投げ出して暴動になるよ、そういう脅しをしているのではない、そんな物騒なことをおっしゃっているのではないのです。ここでイエス様がおっしゃっているのは、もし仮に弟子たちが黙って神を賛美することをやめたとしたら、その代わりに物を言うはずのない石が賛美の声を上げ始める。それほど今イエス様を通して父なる神が成し遂げようとしておられることは賛美に値することなのだ。その救いを実現する新しい王としてイエス様が来られた。そこに賛美の声があふれるのは当然のことである。ちょうど、イエス様がお生まれになったクリスマスの夜、羊飼いたちが栄光に照らされている中で、天の大軍が神を讃える大合唱をいたしました。それと同じように、今ここには賛美の声が上がる。誰もそれを止めることはできない。もし弟子たちが黙ったとしても石が叫び出す、石が賛美の声を上げるだろう。それほどこのことが大切なことだとイエス様はおっしゃったのです。そのことを私たちも今日改めて国王に止めたいのです。レントの季節、受難節の季節、もちろん浮かれて騒ぐ必要はないし、そんなことをすべきではないでありましょう。でも私たちはただうなだれて黙っていればいいというのではないの。神を褒めたたえる賛美の声に向かうのです。いや、神を褒めたたえずにおれない本当の救いの出来事、本当の喜びに私たちは向かいつつ歩んでいること、そのことを私たちは忘れる必要はないし、また忘れるべきではないのです。ただ最後に、ここで一つのことを私たちは思い起こす必要があるでしょう。それは、まあ、この先福音書の語る受難の物語を読んでいけば明らかになることですが、このように弟子たちが声高らかに神を賛美した、そのほんの数日後、弟子たちが黙ってしまう時が来たということです。 しかも彼らはユダヤ人たちがローマ兵によって無理やり黙らされたのではありません。十字架に向かわれるイエス様を見て怖くなって、あるいは失望して自ら沈黙したのです。自ら賛美の声を止めてしまったのです。彼らはイエス様を見失ってしまった。父なる神の御心に従っていかれるイエス様、またそのイエス様に語りかける父の声を彼らは聞くことができなくなって賛美の声を止めてしまったのです。この弟子たちの姿はまさに私たち自身の姿として、やはりこの受難節の時に心を鎮めて見つめるべきものでありましょう。でもそれは決して私たちが自分を卑下するための卑下するためではありません。どうせ人間なんてそんな程度のものだと、人や自分を蔑むためではない。むしろそうではなくて、私たちの現実がはっきり示される中にあって、いやむしろそのような私たちのためにこそイエス様はロバの子に乗って来られ、十字架に向かっておられるということを私たちは改めて見つめ直すためであります。そういう私たちのために、そういう私たちを救うために、そういう私たちをご自分の永遠の命のもとに立ち返らせるために、父なる神は御子キリストを与えてくださったの。神の御心を見失ってしまう私たちをその罪から救い出してご自分のもとに立ち返らせるために、イエス様、父なる神は御子イエス様を十字架に捧げられたのです。そしてそのイエス様が復活させられたことによって私たちはもう一度、いや何度でも新しく立ち上がることができるし、新しい賛美の声を上げることができる、そういうものとされていくのです。私たち自身を見るならば弱く無力なものであります。この世にあって今なお罪の力に引きずられ振り回され打ちのめされている、どうしてよいかわからない、そういう存在であることを私たちは覚えずにはおれないのです。しかしその私たちのただ中に主イエスが来てくださった、その私たちのすべてをあの十字架の上で主が担ってくださった。そしてその十字架を通して、私たちには不思議に思われますが、その十字架を通して主は罪の力を打ち砕いてくださり、私たちを新しい命に作り変えてくださった。そして石に叫ばせたまま私たちが黙っているのではないのです。天使が賛美するのをただ眺めている存在ではないのです。私たちもまた改めて賛美の声を合わせていく、神の皆を褒めたたえながらイエス様をお迎えし、イエス様が歩んで行かれる道、十字架の道に従って歩んで行く、それが私たちの歩みです。そこに私たちがいつも招かれていること、そのことを改めて覚えたいのです。いつも 申しているかもしれませんが、レントというのは、悔い改めの季節として、教会でずっと守られてまいりました。そこで私たちは自分の罪を改めて知らされ、その自分の罪と向き合うのです。そこにはやはり痛みがあります。しかし、それは決してそういう自分の罪を、そういう罪ある自分を蔑むため、痛めつけるための時ではありません。そういう私たちを神は心に覚えてくださって、御子キリストを与えて罪から救ってくださった。そしてご自分の命のもとに立ち返らせようとしてくださる。私たちはその神の御業を自分の罪を通して新しく覚え、主イエス・キリストを新しく見出し、そのもとに立ち返っていく。その方に従っていくこと、その声を聞いていくこと、そのことを学び直していくときに、他なりません。主の名によって来られる方、王に、私たちの誠の救い主に祝福があるように、この賛美を歌いながら、私たちもまた、この新しい主の歩みを歩み出したいと思います。この時期は、おそらくほとんどの方、何かと忙しい時期でありましょう。また体調を崩しやすい時期です。心がざわついたり、沈み込んだり、そういうことも珍しくない季節であります。そういう中で、別に熱狂する必要はありません。前向きに前向きにと言い聞かせる必要もありません。今あるところに主が来てくださっております。この私を担うようにして歩みを進めてくださいます。心静かに、しかし確かな思いと足取りを持って、罪ある自分を主に委ねながら、自分のすべての重荷を主の前に下ろしながら、主に改めて従うことを一つ一つ学んでいきたいと思います。そこに、レントの歩みがあり、また、新しい命に向かう歩みがあること、神の賛美に向かう歩みがあることを覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も私たちを御前に集め、礼拝を捧げることを許してくださいました。そのことを感謝し、またあなたの御名を褒めたたえます。しかし、この賛美の声も、私たち自身の中から自然に湧いてくるものではないこと、誠の王であり、救い主であるイエス様の十字架を通して、私たちに与えられるものであることを、私たちは改めて知らされ、感謝をいたします。このレントの季節、私たちがどうか、イエス様の歩まれた道を一つ一つ丁寧に覚えることができますように、そしてそこにこそ込められているあなたの限りない慈しみと愛とを深く覚えて、またその愛に生きる証しするものとなることができるように、どうぞ導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。